テトロの第一の手紙の一章の一節から十二節を読みました。今日はその中から一章の八節、九節の御言葉を通して恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みます。一章の八節、九節。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。あなた方はキリストを見たことがないのに愛しとあります。まあ、これを書いているのはテトロですね。またこれを受け取っているのはこの世に仮住まいをする、まあ、一般の信徒たちです。使徒とは違います。イエス様に出会ったことはない。使徒たちのように出会ったことはない。そういう意味では私たちと同じですね。だから彼らはですね、この見たことがないのに愛している人々はこうは言えないわけです。使徒が言ったようにですね、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。サンヘドリンにおいて、使徒ペトロとヨハネはこういうふうに言いましたね。見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。まあ、こうは言えないわけです。見てないから。あるいは、ヨハネの第一の手紙の一章の一節を見ますと、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。こういうわけですね。目で本当に見た、触れた、聞いた、そのようなものを伝えます。こうは言えない。だけどもこうは言えるわけです。ガラテヤの信徒への手紙2章の20節を見ますと、こうあります。キリストが私のうちに生きているのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し、私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。キリストが復活して生きているから、そうだ、私も生きている。これは言えるわけですね。信仰によってキリストを知るから、今の私がある。これは言えるわけです。恵みによって今日の私がある。これも言えるわけです。イエス様は、私の肉を食べ私の血を飲まなければあなた方のうちに命はない、とこうおっしゃったんですけれども、本当にイエス様を知ってですね、しかも十字架で死なれたイエス様を知って、しかもこの十字架で死んだということが私と無関係ではなくて私のためだったと知って、そしてイエス様がそこで死んだだけではなくて3日目に復活して今も生きて私と共におられると知って、人たちといたようにいたわけではないけれども、父なる神の右に座していつも私のために取りなしてくださっていると知って、天と地の一切の権能を一切授けられたお方として、私の思い通りではないけれども全てのことをご支配なさって、私たちが本当にこの預かった救いを生きるように導いてくださっていると知って、私たちは人のようには知らないけれどもイエス様を知って喜びもし、またこれは不思議なことのようですがイエス様を愛する。これは現実と思うんですね。イエス様を愛する。実際試みられることを通して私たちはそのようなイエス様を知るものでもあります。 自分で何とかやれると思っているときには、自分の知恵や力で何とかやれると思っているときには、私たちの知恵や力が判断したり、あるいは届くところで助けを得たり、また頼りを得たり、そして人の間で生きることで満ち足りることもあろうと思うんですけれども、でも本当に試みられたときには、改めて十字架で死なれて三日目に復活して私と共にいてくださるイエスを知ること、このお方が私の友であること、改めて知る、このお方が私を本当に治めてくださるお方であることを知る、すべてをご支配なさっておられるお方であることを知る、愛さずにはいられません。このペトロの手紙の第一で書いている通りですね。あなた方は本当に新たに生まれさせていただいたんだと。生まれさせていただいたんだ。三節にありますね。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせたんだと。そして死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えてくださったんだと。その生き生きとした希望というのは何かものではなくて、イエス・キリストご自身ですね。イエス・キリストご自身、イエス・キリストを知ることのあまりの素晴らしさのように他の一切を損失と見るというようなイエス・キリストご自身です。まあそういう意味でいろいろな事柄が試されることを通して改めてはっきりしていきますけれども、信仰は一層しかりだというわけです。試されることを通して、ね、試されることを通して改めて捨てて良いものがはっきりする、なくて良いものがはっきりしてきます、まあ、大切だと思っていたけれども、実はそれは一時的なものであって、なくなっても良いものがはっきりしてきます。簡単なことではありませんけれども、このペトロの第一の手紙の中にあるように、確かにしばらくの間は悩まなければならない。ね、悩まなければならない。だけども、悩まなければならないとありますけれども、その中で喜びがないかというと、私たちがその中で試されて捨てさせられていくもの、なくなっていくもの、こういうものに私たちの心を置いている限りは何を喜んでいいのかわからないかもしれませんけれども、改めてイエス・キリスト、私のために十字架にかかり、私のために死んでくださり、すべてをその御手に納めてご支配なさり、与えてくださるお方、このお方に目を向けたときには改めて誇りを回復します。キリストを誇る、ね、誇るならば主を誇れ、まあ、いろいろなものがこう失われていったときにはですね、本当に試練の中で失われていったときには、とても心細いことと思います。頼りになるものが、だんだん頼りにならないようになっていき、あるいは、人の誉れも、自分で自分を誇ることも、なかなか難しくなっていったときにですね、でも改めて主に目を向けるときには、私たちは何なのか、本当に与えられた恵みが、救いが何なのか、改めて知りつつ、頭をもたげるんではないかなと思うんですね。確かに悩まなければなりません。でも、 いろいろな試練に悩まねばならないとありますけれども、でも同時にキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。その中で喜びが改めて溢れてくる、まあ、とても不思議なことでありますけれども、これはイエス・キリストが私たちのうちに生きておられるから、イエス・キリストが私たちのうちに命となって働いてくださるから生ずる、これは事柄であります。実際火で精錬されて失われていくものは一時的なものですね。すべてよく考えてみれば一時的なものです。ずっと続くものではない。一つ一つのことは、それはとても大切だけれども一時的なことなんですね。でも改めてイエス・キリスト、このお方において何が約束されているのか、何が保証されているのか、ここへこう改めて、実際自分でそうせよと言ってもできないんですけれども、これは神様の技ですね。そこへこう向けた目を向けさせられた時には、改めていかに豊かなものが与えられているか、約束されているかですね。トマスがイエス様が復活なさった時に、その手に指を入れて、その傷に手を入れてみなければ、私は決して信じないとこう言いましたけれども、そこへイエス様が現れて、主よとひれ伏したトマスに、お前は見たから信じるのか、見ないで信じるものは幸いだとこうおっしゃいました。見たから信じるのか、本当に自分でこう確かめたから信じるのか、でもそのように見なくても信じるものは幸いだ。これを改めて、見ないで信じるものとは何者かですね。イエス様のお言葉を信じる、そしてまたそれをこの目で見なくても、そのお言葉が約束しているならば、それを希望のうちに捉える、これはその通りになるんだと、見ないけれども見たようにもうそれを信じる、この世で全てのことを味わい尽くそうとするならば、キリストが私たちに与えてくださった救いは味わい尽くせません。いつでもこの世で確かめようとしてですね、そのようにしていこうとするならば、キリストが私たちに与えてくださった救い、それによって受け継ぐべきもの、この世には入らないんですから。この世には入らないんですから、それは無理です。だけども改めて、この世ではないんだと。本当に見ないで信じるものは幸いだとあるように、見ないけれどもキリストを愛し、見ないけれどもキリストが本当に働いてくださっていることを知るからますます愛し、このようにしてキリストとの交わりに生きるならば、ね、これは、これは味わった人しかこう言えないことと思いますが、私たちも喜びを本当に味わうことができるんではないかなと思うんですね。言葉で言い尽くせない喜びとありますけれども、これは表現できない喜びという意味ですけれども、同時にこれは量というよりもですね、その喜びが本当にあれもありこれもありというよりも、言葉で言えない、人に伝えられないということです。人に伝えられない、クリスチャンならば、それは確かに悩みの中にですね、こう置かれて、こう取り囲まれて、もう喜びも小さくも本当に脇へこうずっと押し込められているようなこともあろうと思いますけれども、私たちもそのような状態になることあると思いますけれども、必ず喜びがあると思うんですね。その信仰の歩みを今日まで続けてきた人たちであるのは、必ずその喜びを経験していると思います。でも改めてここで教えているのは、 その喜びをもっと確かなものとせよということです。心を抜けるところを間違えないで、本当に希望のうちに見るべきものを見て、その喜びを確かなものとせよということです。そしてそれは人から教えてもらっても、それは自分のものとはならない。箴言の14章の10節にこういう言葉があります。箴言の14章の10節にこういう言葉があります。魂の苦しみを知るのは自分の心。その喜びにも他人は預からない。魂の苦しみを知るのは自分の心。試練の中で苦しむのは自分の心。そしてまた同時にその喜びを知るのも自分の心です。このように知る喜びだから、言葉で言い尽くさない喜びですね。これ伝えようとして伝えられません。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、これはキリストのお働きに預かっているからです。キリストが生きているから私も生きている。このキリストの命に預かっているから愛さずにはいられません。キリストを食べるように、飲むように信じて、その命に預かるから愛します。今見なくても信じており、言葉では言い尽くさない素晴らしい喜びに満ち溢れています。これは、苦しみを知るのも自分の心だから、人にどう説明していいかわかりません。喜びを知るのも自分の心だからです。その喜び、苦しみを知る者同士の間では、説明し尽くすのではなくて、その喜びを知る者として、互いにお互いを理解し、またそのような人と共に歩むこと自体に励ましがあろうと思いますけれども。でも、それを言葉で言い尽くして説明して、一般的にこういうものだとはいきません。そのような喜びに満ち溢れています。それは、あなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。これは信仰の実りっていうのは最終結果ということですけれども、最終結果として魂の救いを受けているからですというのは完成しているという意味ではありません。その実りを本当にすでに私たちは望みという仕方で受けているということです。希望という仕方で受けているということです。もうそれはすでに説明されていました。3節からのところでですね。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からの復活、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。もうすでにここで説明されていました。それは信仰の実りとして魂の救いを受けている。これは希望の中に持っているということです。希望の中に。じゃあ今はその魂の救いがないのかといえば、魂の救いは今あるわけですね。これはあるわけです。だけども、顔と顔を合わせるようにして、もう全てが満たされたようにして、その魂の救いの中に身を置いているわけではない。今はこう悩みもありですね。どこに魂の救いがあるかというふうに随分試されたりですね。でもその中で改めて魂の救いを受けているんだと。神様と共に生きているんだということが、その中で改めて試されてこう消えそうになるけれども、そこから改めて火が燃え上がるようにですね、さらに前よりも大きく燃え上がるようにして息を吹き返す、こういう仕方で魂の救いを受けているというわけです。今は試されています。まあ、そういう意味でですね、まあいろいろなことに例えられると思いますが、一つの例え、 こういう例えを教えているものもありました。私が考えた例えではありますね。谷に下っていくと。だけども谷に下っていきながらも頂上を見ていくと。こういう仕方で魂の救いを受けているというわけです。谷に下っていくから、とても心細くて暗くなるように見えるけれども、でも目をちゃんと上げてみれば、頂上がますますはっきりしている。こういう仕方で信仰の実りとして魂の救いを受けている。魂の救いがなければ、ただ谷に下っていって、それだけです。主において喜ぶでありますね。今日の御言葉をもう一度読んで終わりましょう。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。お祈りいたします。神様、今しばらくの間はいろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、そのすべてにおいて、主において喜ぶことができるように、どうぞ私たちを養い強めてください。互いに祈り合い励まし合って、この救いから一人たりとも落ちることのないようにどうぞお守りください。ますますはっきりと知るべきほどのことを知るものとさせてください。今日から始まる一週間をどうぞお守りくださるように、恵み、平安、喜び、望みを満たしてください。感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。